ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。空軍参謀所長ファジャル・ブラスティオ研修医は国家区域を管理する機関の設立を奨励しています。彼によるとこの機関は戦略的分野から技術的分野まで管理を行うということです。ファジャル研修医は6月2日水曜日ジャカルタで開催された空間管理シネージと題する国家セミナーのバーチャル演説で、インドネシアには国家区域を完全に管理する単一の機関がまだないと述べました。実際に機関の設立は防衛、安全保障、経済、社会的から文化的分野に至るまで、区域の管理に重要です。その際、ファジャル研修医は、防衛、航空安全、国家経済の利益を含む国家区域管理における様々な利益をどこも奨励しました。それでは次のニュースです。在ウィンドックのインドネシア大使館は、西ジャワ州の中二社の零細中小企業がパンデミックの最中にアフリカのナビビアのウィンドック指令製品を展示したと述べました。インドネシアの零細中小企業の製品の展示会は在ウィンドックのインドネシア大使館と西ジャワ州のインドネシア数工芸品輸出業者および生産者業界アセッピ、ナビミアクラフトシェンタと協力して開催されました。水曜日、在ウィンドックのインドネシア大使館の声明によると、村から世界市場へと題した展示会が9月28日から6月10日までナビミアクラフトシェンタでナミビアの零細中小企業のユニークな製品の中心であるオンラギャラリーで開催されるということです。在ナミビアのインドネシア大使ウィシュヌ・エディ・プラティッニョは、インドネシアの零細中小企業の展示会の開会式の演説で、この展示会はナミビアの人々とナミビアに住む外国人にインドネシアの零細中小企業の製品を紹介する場所だと語りました。ウィシュヌ・エディ大使はこの展示会はインドネシアの零細中小企業がアフリカ市場 特にナミビアに進出するための道と機会を開くと期待しました。ウィンドクで開催されるインドネシアの零細中小企業製品展示会では、バティック服、刺繍製品、アクセサリー、女性用ジュエリー、陶器、学生、バッグ、靴などさまざまな製品が展示されています。イスラエルの公式代表団が来週エジプトを訪問し、テレアビブとパレスチナの抵抗団体ハマスとの数人交換協定について話し合う予定です。イスラエルのメディアによると、国省はイスラエルに対する攻撃に関与し、告発されたパレスチナ人の数人が交換予定が合意された場合に解放されることも含まれているということです。エジプト当局はまだこの報告についてコメントしていません。イスラエルの刑務所には41人の女性、約40人の未成年者、440人の高生、数字を含む推定4900人のパレスチナ人を拘束されています。一方、ハマスは2人の兵士を含む4人のイスラエル人を拘束しています。以前、5月31日月曜日、ガザのハマスの指導者ヤヒヤ・シンワル氏は包囲された飛び地でエジプトの報道局長アバス・カメル氏と会談した後、イスラエルとの数人交換に推進する本当の機会があると述べました。マレーシア外務省は中国大使を送還する予定です。その送還は許可なくマレーシアの領土に入った中国機の中国空軍機に関連しています。6月2日水曜日、ロイター通信社が報告したように、16機の中国空軍機が5月31日月曜日にマレーシアの領土に入りました。中国の飛行機は、マレーシア・ボルネオ島のサラワク州から60海里以内を飛行していました。マレーシア政府は、この事件は国の主催に対する深刻な脅威であると強調しました。ヒサムディン・フセン外相は、マレーシアは外交・道義の公式文書を発行すると述べました。彼はまた、在マレーシアの中国大使に、領土の国境の違反について説明するように求めました。それでは最後のニュースです。インドでは6月1日火曜日に1日あたりの COVID-19 感染者数が減少し、過去24時間で2795人の死亡者と12万7512の新規感染者が報告されました。保健所によると、新たな死者数を加えた諸死者数は33万1895人に達しました。累計の症例数は2810万件を超えています。国がパンデミックの第2波に苦しんでいるため、毎日の症例数と死亡者数は、先月、指数関数的に増加し、症例数は40万人を超え、死亡者は4500人に達しました。一方、毎日の症例数は減少傾向を示し始めていますが、多くの種でワクチンの在庫が 不足していると報告されているため、六国のワクチン接種プログラムは後退しています。同数のデータによると、これまでにインドは人口の2億1000万回分以上を行っているということです。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。COVID-19 パンデミックの真っただ中のフェザーデイのお祝いについてお伝えします。2021年のフェザーデイ2、5、6号は COVID-19 のパンデミックの中で懸念された単純の状況で再び改正されました。仏教はインドネシアの人々に認められている宗教の一つです。イドルフィトリーを実行したばかりのイスラム教徒の場合とというです。インドネシアの仏教徒のためのウェザクの日の単純なお祝いはシダラタガウタマの教えの価値観の主な意味です。パリ語でワイサクまたはワイサカーとはシダラタガウタマの誕生を記念する日である仏教の聖なる日を意味します。ウェザク自体にはインド、フィサカプジャ、ブダ、ポルニマなど世界中でいくつかの名前と言及があります。チベットではサガデワとして知られていますが、スリランカ、マレーシア、シンガポールでウェザクとして知られています。タイでは彼らはフィサカ・ブチャと呼ぶことを好みます。ウェザクのお祝いは、通常毎年5月の最初の満月のピーク時に開催されます。ブッダ自身は現在ネパールの一部でありヒマラヤ山脈のふもとの地域であるルンビニで生まれました。もともとシダルタゴタマ王子という称号を持っていたブッダがそこにいました。インドネシアではフェサカ祭は通常中部ジャワのマグラにあるボロブドゥル寺院を中心に行われます。しかしCOVID-19のパンデミックに伴い聖水を飲む土地の放つトリオハナツナルのワイサクのハイライトはなくなりました。ブダの日と呼ばれることとは別に、 ベサクの日は3つの重要なイベントがベサクの日に起こったと信じられているので、しばしば取り引ワイサクの休日とも呼ばれます。これらの重要な出来事は知られたゴタマ王子の誕生、彼の瞑想中のゴタマによる完全な悟りの達成、そしてブダゴタマの死でした。三つの主要なイベントは満月と同じ日に発生したと考えられています。一方、インドネシアの宗教大臣であるヤクトリル・コムスは、ウェサクデを祝う際にコフィル19パネミックの中で政府の勧告と健康プロトコルに従って単に開催された仏教と2565年のウェサク祭典の京都に感謝しました。ヤクト大臣は、2565年の仏教年のトリホリフェサクデを記念する勢いを落としてダマパダの聖典に述べられているように、すべての仏教徒に相互の兄弟愛の絆を強化し続けるように忠告したと述べました。兄弟愛を強化することによる友情に関してはボノロゴ・リジェンシーという村に共通する関与があります。村人の約3分の1は仏教徒で残りはイスラム教徒です。当時ラマダンの月はフェサーが再来した。宗教的観用との非常に強い調和のおかげでフェサカ祭は知恵を持って行われました。なぜなら市民は自分たちの宗教を遂行する上でお互いを尊重し合うからです。確かに文化の多様性と信頼はインドネシアの人々が互いに補完し合い、国民のアイデンティティを示すための有力な資産です。その違いは、全能の神からの恵みだからです。1945年の憲法では、宗教を実践する自由が保障されているため、違いはありますか？インドネシアの人々はお互いを知り、お互いを尊重し、お互いを補完することができます。コメント終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64低反 事件についてです。64天安門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京の天安門バーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
Jalani hariku terakuri buatmu ada selalu ucap kata darimu melayang di pikirku tertanam di hatiku buatku cinta padamu ku ingin selalu dekat denganmu kau membuatku selalu
より世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと英国が COP96 での FECT 対話の準備について議論することについてお伝えします。インドネシアと英国の政府の代表者は、先週火曜日にジャカルタで会談し、COP96 世界気候変動会議での一連イベントの準備について議論しました。会議は11月1日から12日まで英国のグラスゴーで開催されます。会談中、両国の代表者は、林業、農業、貿易製品、 FECT の問題に関する対話をスルーする準備について議論しました。このイベントについての議論は、インドネシア経済担当、調整大臣のアイル・ランガ・ハルタルトが、COP96 議長のアロク・サルマ、OP96 アジア太平洋及び南アジア担当大使、ケン・オフラハリ、在インドネシアと東ティモールの英国大使、オウン・ジェン・キンシュの訪問を受けて行われました。COP90 の FECT の対話では、インドネシアは後に英国代表団との会議を主導します。英国は今年の気候変動会議の方針と国です。今年の第26回 COP の実施において、英国はイタリアと提携して一連の会議全体を主導しました。会議中、アイルランド大臣はアロク議長と COP96 代表団の訪問を歓迎しました。彼はインドネシアが COP96 の FECT の共同議長に選ばれたことは、持続可能な農業セクターの実現に向けたインドネシアのコミットメントに対する英国の承認の形であると述べました。アイルランド大臣は、COP96 の FECT の対話の共同議長としてのインドネシアは、参加者間の意見交換を強化することに努力していると強調しました。アイルランド大臣は、インドネシアと参加国は、その後、共同解決策を見つけ、気候変動の影響を克服し、さまざまな持続可能な開発目標を達成する手段として、FECT 対話を活用できると期待しました。アイルランド大臣はまた、対話は特定の当事者が、ファーム油を含む多くの商品に対して、ブラックキャンペーンを広めるためのチールではないと期待しました。対話は、相手と農業、農園、林業製品を生産する国との関係について、議論することに焦点を当てることが望まれます。これでインドネシア語を終わります。
Rasa Sunday.
Oh my god.
Bosan sekali.
Hey.
Masih Monday. Tapi inginnya Friday. Ingin cepat berlalu.
Hari-hari yang tak seru.
Hu, 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 hu. Jika kau mulai bosan dengan yang kau lakukan.
Try to larikan diri.
Dari rutinitasmu. Dari kebosananmu, kau takkan tahu yang akan terjadi esok ataupun hari ini. Jadi cobalah tuh nikmati hari ini, hari ini.
Di sana di sini bete buntu berbukeki. Kayak kamu belum mandi. Mending happy bareng owner putih elephant sini.
Larikan diri
dari rutinitasmu, dari kebosananmu. Kau takkan tahu yang akan terjadi saat tahun hari ini. Jadi cobalah untuk nikmati hari ini, hari ini.
Come on.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让真确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forecome the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のトラディシーロンバン、ロンバンの伝統をご紹介します。イドルフィトリ祭日には、彼らの幸福を表現するために行う多くの行事があります。ユニークで独特なものは、中部ジャワ州のジャパラの人々によって行われています。イドルフィトリ祭日での彼らの幸せは、ロンバンの伝統としても知られている海への捧げ物の形で表されます。この伝統は通常シャウワウル7日こと、またはイドルフィトリ祭日の1週間後に開催されます。ロンバンは競技会という言葉から来ています。この祝賀期では、ジパラの漁業コミュニティが海で競技会を楽しむことができます。またロンバンという言葉は、ラルンバンという言葉から来ているとか楽しんでいるという人もいます。 ugm.ac.id からの報告によると、ロンバンの伝統は1世紀続いていると考えられています。その地震の始め、ロンバンの伝統の間は、群衆の中心はジパラ湾に集中し、そしてケラー島で終わります。 海への捧げ物の伝統はいくつかのイベント、すなわち先祖代々の墓への巡礼、人形劇、供物を投げ入れ、そして一生の祈りで構成されています。現在のパンデミックの状況により、通常一晩中行われる人形劇は観客なしで2時間に制限されます。パレードのために通常海に運ばれる様々な供物があります。供物は水牛の頭、足、皮膚および内臓で構成されています。それだけでなく、クパットというココナッツの葉で包んだご飯、赤と白のおかゆ、伝統的なスナック、牛で覆われたご飯、インクンチキンというココナッツミルクを添えたスパイスチキン、そしてスタマンの花もあります。祈りパレードを行った後、供物は人々のグループによって海へ投げ入れられます。今年の行事には異なることがあります。中部ジャバ州のジャパラ県で水牛の頭を海に投げ入れるイベントは、カフェル需給の拡大を防ぐために昨日5月20日に限定的に開催されました。イベントはシンプルに開催され、限られた参加者のみがフォローし、聴衆は閉ざされました。この行列の後、通常版での戦いが開催されます。しかしそのイベントはまだパンデミックの状況にあったので、キャンセルされました。ワンの戦いの行列の間、漁師たちは熊園の一部をそれぞれの船に運び、それから他の船に投げました。通常この行列は楽しく活気があります。ワンの戦いが終わった後、漁師たちはビーチに近づき、一緒に祈ったり、他の住民と一緒に食事をしたりしました。リスナーの皆さん、これでパーソナルリシャを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、終わりの終わりです。今日は2021年の観光村層をご紹介します。観光創造経済省は、インドネシアの観光開発プログラムの一つであるインドネシアの復活をテーマにした2021年のインドネシア観光村賞を再び開催しました。創造経済観光創造経済大臣サンディアガ・サラウディン・ウノによると、このプログラムは競争力があり、持続可能で地域開発と人々の福祉を促進できる世界クラスの観光地としてのインドネシアのビジョンを実現することができます。このプログラムは COVID-19 のパンデミックによって1年以上打撃を受けている神の島の観光の栄光を取り戻すことができると考えられています。それに加えて、今も改善され観光の可能性を持っている1200個の村があることを考慮し、 COVID-19 パンデミックで落ち込んでいる人々の声援を上げます。したがって、国家経済復興の象徴となり、ビジネスと雇用の機会を開拓し、デジタル化に関連するコミュニティのスキルを向上させます。 2021年のインドネシア観光村その一連の作業イベントは2021年5月22日から6月25日までバリウブのバンジャルタルカン観光村として知られるマッス村で開催されます。ウブのバンジャル観光村のマッス村は1930年以来存在し、ヨーロッパ史上で最も古い彫刻家の村として知られているため、この世界が活動で選ばれました。2021年のインドネシア観光村その世界化は観光名所を有するインドネシア全土5万7000の村が2021年のインドネシア観光村賞のプログラムに村を登録するため、観光を立ち上げる力を持つことを目的として開催されました。登録予定の村は新しい村だけでなく、村を登録していない先駆的開発中の観光村もこのプログラムに参加できます。一年のインドネシア観光村その活動は CHSE デジタル村、お土産、料理、ファッション、工芸品、観光名所、自然、文化、個人、クリエイティブコンテンツ、宿泊施設またはホームステイとトイレを含む登録観光村7つのカテゴリーの評価を行います。サンディアガレッジによると、このカテゴリーは観光村の開発を持続可能な観光へと促進し、インドネシアのすべての村が注意すできる向上の要素として期待されています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は、ドゥアデグループのメンバーであるデリル君とディアン・プラマラ・プトラの曲についてお話します。1983年の結成以来、3枚のアルバムをリリースしました。そのヒット曲の一つは1989年にリリースされました。マッシアダと題されています。この曲の歌詞は、離れてくない。常に愛する人と一緒にいるのに苦慮する誰かの憧れを物語っています。この曲は2003年にワルナーグループによって、2016年にディガーコンポーサルグループによって作曲されました。これで音楽の広場を終わります。
Bekar mewangi
Voice of Indonesia.
Sejak kemarin hatiku tak karuan, membayangkan beberapa kemungkinan. Apa yang bisa terjadi jika gagal kali ini? Sederetan petuah para sahabat telah aku pelajari dengan cermat. Tapi aku juga tahu nyaris nihil peluangku. Untuknya aku beranikan diri. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi. Meskipun kesempatanku satu banding seribu, biar aku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はFOIIndonesia、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。Thank you.